どうもナチュラルミュージックやります、アルカです。8月入ってまだ夏フェスもやってます。で、このレコーディングしているタイミングでは僕あのもっかフジロックが気になってしょうがない時期なんです
ね。だいぶ前のことじゃねえか。
今となってはな、
もうお盆過ぎてるんだよね
過ぎてるんじゃない
ふんわりディスんなよふんわりディスんなよもう。というわけでですね、で前々回6月に出た時にあのモンドグロッソの紹介をしたよね、したと思うんですけど、モンドグロッソの CD に友達が出てます、聞いてくださいねって言ったと思います。あの北郷くんと、大和田圭ちゃんが出てるんで聞いてあげてくださいという友達冥利に尽きるコーナーをやったわけですけれども、俺って間違いあるなっていうコーナーをやった。
お前がな、お前がってことね。
そうコーナーをやったんですけど、まあ、今フジロックでですね、実際そのモンドグロッソが出てます。
ほうほう、
フジロックに出ました、あので、そのフジロックのライブのモンドグロッソのステージにもまた別の友達が出てて、
お
それがですね、あのニューヨークと自転車というバンドがあるんですけど、それのニューヨークと自転車っていうね、こういう NY&Bicycle と書いて、
あの読みがニューヨークと自転車
でね、ニューヨーク&バイスクルになったのかな、ごめん、俺がもともとねニューヨークと自転車っていう名前だったからそれで呼んじゃった、
はいはい、
で、あの略称はニューチャリーって呼ばれてるんです、ニューヨークのチャリンコってことだよねっていうことなんですけれども、
ニューヨークのチャリンコじゃダメなんじゃないの、意味合い的には
ニューヨークいいだろう、もうその辺ふわっとやらせてくれよ
友達でしょ
うん、まあいいんだよ友達だから、あので、のボーカルの高田大和くんっていうのが、あの実際フジロックのモンドグロッソのステージに上がって演奏してます。さっき言った和田圭ちゃんとかも出てるんですけど、今回はその、高田大和くんがまあ、メインボーカルを務めるニューヨークと自転車ニューチャリ、の方を紹介しようと思います。でですね、メンバー4人で、ボーカルがさっき言った高田くん、でドラム日田光一、ベース西原博士、ギター三山義久って言うんですけど、高田大和くん以外は僕やったことあるメンバーで、
ほうほう、
だからこのメンバー全員結構付き合いが長くてですね、で今から見てもらう PV はロケ地が、僕がよく行くバーだったりするんですよ。
ほう、
もうなんかこうここ家かなみたいなこう PV になってて、
はい、
知り合いしか出てないし知ってる壁だしと思って、もう完全に自分のなんかこうなんていうんですか、エリアを紹介したいというだけで今から紹介するんですけど、椎名林檎さんのプロデューサーの亀田さんとかいるじゃないですか、とかそれこそモンドグロッソの大沢慎一さんとかにも高く評価されてて、まあ、ライブに出させてもらってたり、小田君みたいにそのイベントに呼ばれたりとかして、非常に注目されてるバンドなので、皆さんもぜひ聴いていただきたいなと思います。はい、それではそんなニューヨークと自転車の中からデリックという曲を見てください。はい、というわけで聴いていただきました。いかがだったでしょうか。かっこよくね。
いや、結構好きだった
ね、
見知った人たちがいっぱい
そう、見たことあるでしょライブ来たことあるからね、そう、なんか本当に僕もさっきも言ったけど繰り返しになるけど、知ってる場所で知ってる人たちがカッコつけているのがちょっと恥ずかしい部分はあるんだけど
わかる
でもなんかビデオクリップとして結構かっこよくまとまってるし、なんかあーすごいなーって思う素直にね。
まあアルマフィアの音楽性にも近い感じはしたけどね。
そうだね、もっとだからというか音楽的にはもっと前のめりなんじゃないかな、逆に言えば。
前のめりと前のめりじゃない違いがよくわからないけど
今っぽいこと、いや今の音楽の一番新しいものを取り入れようとしていると思う。やっぱり あの彼らが話している人間っていうのはそういう、まあ、カメラさんにしても大沢慎一さんにしても一番かっこいいものを取り入れていく人たちだし、そういったところの影響は受けて、
あんまり詳しくないけど確かになんかカメラさんの感じわかるわ
ね
曲の曲調の、
うん、昔はあのアルバムもね2013とかに1枚ぐらい出した、あの古いのとかも出したと思うんだけど、あのその辺を聞くと全然ジャンル違うんだよ。へー、もっとなんかラテンっぽい、なんかこうラテンソウルみたいな感じのことをやってて、あのやっぱりグルーヴとかはかっこいいんだけど、あれこのバンドはこうなったみたいな、あの感じだったな。去年それこそ再結成じゃないけど、なんか久しぶりにライブやるからっつって見に行ったら、なんかおここまで変えちゃうんだみたいな感じで、
へ
ー、だからまあそんなにしょっちゅうアルバム出すタイプのバンドになっていくかどうか分かんないけど、一個覚えておくと、あ、新しいの出たんだ、今何やってんのかなとかは聞いてて面白いかもしれない。
はいはいはい、
うん、なんか変わっていくバンドってそういう楽しみ方できるじゃない。
うんうんうん、確かに確かに
ね。
で、まあ、まあ今の時代ね、うん、結構こう、まあ、そう YouTube とかで終えたりもするし、
ね、そうだよね、うん、だ古いの何かとかも、まあ、探してみてもいいかもしれないし、うん、あのちゃんと僕も調べてないけどライブ音源とかでこれといたのあったら今のブログあげますわ。
もうぜひ
一緒に今のと一緒にねあげてみますわ。ついでに自分のアルバムマフィアも自分のせいかな。
やめやってな。
それを自由にしてください。
はい、そうです、ね。そういうなんかステマっていうのこれ。ステマじゃない。
いや、ダイレクトマーケット。
全然。
ダイレクト。
ダイレクトだった。ステルスできてなかった。
ステルスしてない。だってどんどんどんどんアレさんのミュージカルコーナーが狭くなっていってるわ。自分の身の回りです。
いやさ、なんか最近でも周り。これちょっと真面目なんだけど、前って結構有名なのとかさ、うん、ワールドワイドなとか、
まあね、
最近、まあ、前回もそうだけどどんどんシューって確かに狭くなってんなと思うんだけど、周りのミュージシャンかっこよすぎてさ、
おいいことじゃないですか。
あのそれはあの手前味噌とかそのさ、なんていうの、身内びいきとかじゃなくて、うん、あの普通にちょっといいライブハウスとかのこうイベント見に行くと、若いバンド、知らないバンドが10組ぐらい出てたとして、 7,8 ぐらいはうおーこれもう世界で売れればいいのにぐらい興奮するみたいな、
はいはいはい、
イベントとかが普通にあったりするわけ、
はいはいはい、
こういうの見てるともうむしろそういう人たちをどんどんこう人に知らしめてやとか思うじゃん。
お
いいんじゃない、そんな能力はないけれど、なんかこう聞いてよって言いたくなるじゃん。
確かに、まあ、レインボーアースもそんなね、あの聴取者がいないから、
そんなネガティブにならない。いや、ね、聞いてるお客さんの中からものすごい影響力を持っているね、コウメさんとかがみんなにこう
名指しはやめて
やめて。すいません、ついついね、あのまあなんかこうそういうのがちょっとずつでも広まっていったら面白いなと思って紹介させていただきました。こういうの続くかもしれない、
ぜひぜひ、
ね、やるかもしれないので、またお付き合いくださいませ。ありがとうございました。じゃあね。乾いた汗を見せてはこれ見よがしに笑う、それで何かを僕に伝えてるつもりかよ、何か言わなきゃな、
真夏の恐怖映画館。
さあ皆さんお待ちかね、
あ怖いよ、
今週も今週も真夏の恐怖映画館のコーナーがやってまいりました。
今週も
今月もこのコーナーでは真夏の寝苦しい夜にクーラーに耐えることなく朝までガタガタ震えていたい、そんなあなたにぴったりの背筋も凍るホラー映画をご紹介しようというエコなコーナーです。一応ねこれ久しぶりにこれも言っとこうかなと。
なるほどね、ちょっとブランク感じた
なんですが、あの真夏ということでこの3ヶ月連続の恐怖映画館のコーナーなんですけど
はい、はい、
今回は真夏だからというのではなく理由があります、うん、というのも、うん、ご存知の方も多いと思いますが、このコーナーでも何度もその名前が出てきた、あのゾンビ映画の偉大なる父、
はい、
ジョージ・A・ロメロ監督が、
はい、久しぶりに聞いたな、
先月7月16日に77歳で亡くなりました。
そうですね、
そうなんですよ。ということでですね、
あ
の追悼の意味も込めまして、勝手にこのコーナーでロメロ監督作品について取り上げたいと思っております。
なるほど、
うん、
はい、いやー、まあ、残念ですけどね、やはりロメロ監督といえばゾンビ三部作、うん、まあ、ここでも何度もね、うん、話出してますが、うん、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、ゾンビ、死霊の餌食という三部作がありまして、まあ、まあゾンビの方は現代はドーン・オブ・ザ・デッドで、死霊の餌食の方はデイ・オブ・ザ・デッドなので、うん、まあ、リビング・デッド三部作とも呼ばれたりするんですが、うん、これが有名なのは言うまでもなく、もうリスナーの皆さんも覚えたことでしょうなので、うん、今回はこうロメロ監督が残念ながら亡くなってしまったことで、くしくも後期ゾンビ三部作になってしまった2000年以降の作品を、うん、ランド・オブ・ザ・デッド、ダイアリー・オブ・ザ・デッド、サバイバル・オブ・ザ・デッドを取り上げてご紹介したいと思います。
3本も、
うん、そうなんですね、このリビング・デッドシリーズ、いわゆる、まあ、ゾンビ映画の父なので、ゾンビ映画というジャンルを、まあ、作った方なんですけど、ロメロ監督が、うん、そのゾンビ映画 の, その3もう大ヒットした3部作っていうのがこの最初の3つで、でその後だいぶね、離れてたんですよ、ゾンビ映画からは、
うん、
他のものを撮ったりとか、ちょっと別のジャンルに挑戦してみたりとかもしてたんですけど、うん、その後2000年過ぎてから、2005年になってからまたそのゾンビシリーズ、まあ、正確に話がつながっているものとつながってないものがあるんですけど、ゾンビシリーズを撮り始めて、ロメロ監督が、で、2010年だったかなにサバイバル・オブ・ザ・デッドを撮って、まあ、新作は出てなかったんですが、うん、まあ、亡くなってしまったということで、
うん、
本当にくしくも後期の三部作になってしまったと、
うん、
いうことなんですけど、これちょっと、まあ、3つもあるんで、うん、細かく紹介はしないので、うん、ちょっとネタバレも多めかもしれませんが、
なるほど、
ご了承ください、
はい、
でまずランド・オブ・ザ・デッド、これ20年ぶりのリビング・デッドシリーズで、
うん、
まあ、1985年に死霊の餌食を作った後20年経って新作ということで、ね、みんな結構期待してたんですけど、
うん、
このランド・オブ・ザ・デッドはナイト・オブ・ザ・リビング・デッドではこう急に死者が蘇って人を襲い始めた、それに逃げ込んだ家に閉じこもった人たちの一夜の惨劇みたいなものが描かれていて、
うん、
でドーン・オブ・ザ・デッド、そのゾンビの方ではもう世界中もそういうものにあふれ返ってきて大混乱してるっていう状態、うん、でデイ・オブ・ザ・デッド、その死霊の餌食に関してはもう死者であふれ返ったので、生きてる人たちは地下に要塞を作って立てこもってるみたいな話だったんですよ。で直接このランド・オブ・ザ・デッドと今までのシリーズとのつながりは明言されてないんですけど、このランド・オブ・ザ・デッドでは地上はこう一部の富裕層が高層ビルに立てこもって、で貧困層の人たちが脅威にさらされながらスラム街みたいなところに住んでるみたいな設定 で、
うん、
でその死霊の餌食デイ・オブ・ザ・デッドで飼われてたゾンビがいて、うん、それ最後知能を持って銃を使うようになるっていうシーンがあるんですよね。
おお、
でその描写のあるゾンビ、ちょっともう知能を持ち始めたみたいな感じの終わり方だった、うん、デイ・オブ・ザ・デッドに比べて今作は
もう完全に知能を持ち始めて、お武器を使って、うん、統率を取って戦うような
無敵じゃんっていう
そういう感じの作品なんですね、ランド・オブ・ザ・デッドは。だからその高層ビルに立てこもってあの贅沢な暮らしをしてる人たちのところに、うん、もうゾンビたちが統率を取って武器を持って襲いかかっていくっていう話なんですけどこれはこれでなかなかねすごい話なんですけどね、うん、ゾンビが川を渡ったりとかね、銃を使い始めたりとかね、いろいろあるんで面白いんですけど、でその後にダイアリー・オブ・ザ・デッドっていう作品をあのロメロ監督が撮ったんですけど、これはこの当時流行っていた POV ポイント・オブ・ビューっていう一人称視点、カメラを構えてる人がこう撮ってる映像みたいなやつに、もうロメロ監督自身本家が挑戦したみたいな作品なんですよ。これしかも録画した映像を後から編集して BGM とナレーションまで入れてネットにアップしましたみたいな設定なので、ナレーションも入ってるし BGM も入ってるしで、なんかところどころその立ち寄ったところの監視カメラの映像とかそういうのを抜き出してきて、そこを挟み込んだりとかしてんだけど、でちょっと不思議な面白さのある作品なんですけどね、うん、でそしてもう最後の作品になってしまったこのサバイバル・オブ・ザ・デッドっていうのは、このダイアリー・オブ・ザ・デッドの続編、ダイアリー・オブ・ザ・デッドに出てきた、まあ、脇役のキャラクターみたいなのがいるんだけど、うん、その人が主人公になってやってる作品なんですけど、このサバイバル・オブ・ザ・デッドは四方を海に囲まれた島に住んでる、うん、まあ、閉鎖的なそのなんか村人たちみたいな中で、このゾンビを排除したい派とこう生かし続けて、こうもしかしたら治るかもしれないかみたいなことで、うん、生かし続けたい派の人たちの争いみたいなものを描いてるのがサバイバル・オブ・ザ・デッドなんですよ。で、まあ、改めてこの後期3部作を、僕はこれをね、ロメロ監督が亡くなったっていうのを聞いてこれをやろうと思ったので見直してみたんですよ、うん、正直言ってこの興行的にも世間の評価的にもその前期の3部作と比べるとやっぱ高くはなくて、うん、まあロメロ監督もなんかがっかりしたみたいな、うん、コメントもよく書かれる作品なんですけど、でもねやっぱ見直して3部作通して見てみると、やっぱりロメロ監督のゾンビシリーズはすごく一貫してるなと感じたんですよ。で、やっぱりこのコーナーでも何度かゾンビ映画について語ってますけど、このゾンビというものはもう本当脇役に過ぎなくて、ゾンビを使ってこう人間社会を描くっていうところ、それに関しても一貫して作ってるなと、ロメロ監督は。で、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドに関しては一番最初のやつ、ね、うん、最初のやつに関してはこうその一夜の中での極限状態、閉じこもった人の極限状態での人間同士の争いみたいなものを描いてるし、ドーム・オブ・ザ・デッドではその世界が崩壊した後、もう何もタガが外れてしまったら人間はどれだけ残虐になれるかみたいなこととかも描いてるし、そのデイ・オブ・ザ・デッドに関してはこう、なんつうの、その人間のエゴが原因で、中の争いが原因でこう崩壊していくっていう様を描いてるんですけど、同じくこの後期3部作でもランド・オブ・ザ・デッドではやっぱ格差社会みたいな、もう完全に富裕層と貧困層との差みたいなものを使って、ゾンビたちがこう革命軍みたいな感じに描かれているし、ダイアリー・オブ・ザ・デッドでは本当に回してる主人公 の、 カメラマンの子がいるんだけど、その大学生なんですけど、こんな世界になったんだから絶対撮らないといけない、後の世のために撮らないといけないみたいなことにこだわりまくってて、でもう一切カメラを手放さない、人が襲われててもカメラを手放さないみたいな状態になってしまうっていう、この情報社会に対する皮肉みたいなことも描かれてるし、サバイバル・オブ・ザ・デッドではもうこう島っていう閉鎖空間に閉じ込めることによって、こうどういうそれぞれの主張によってどうやってこう戦争とか争いが起こってくるのかみたいなことを描いてるんですよ。でもやっぱなかなかそういうその ゾンビというものはあくまでもこう脇役に過ぎず、それを使って人間社会を描くっていうことに関して、やっぱロンド監督はずっと一貫してこのシリーズでは取り組んでたんだなってことがよく分かった。で、まあ、ただその後期の3部作に関しては、まあ、ロメロ監督ももうお年だったのがあって、ちょっとね若い人たちが見る と、 ちょっと説教臭かったりとか、あとはそういうそのゾンビシリーズが最初に出た頃、あこういう形で社会風刺をするんだみたいな、あの驚きを持って受け入れられてたものが、今となっては珍しくなくなってきて、でちょっと古い感じとか、あその情報社会に対するね、あのディスみたいなのもベタな感じもあって、
うん、なるほど、
まあなかなか興行的に振るわなかった部分もあるんですけど、でもやっぱね、そのロメロ監督はそのゾンビ映画という一ジャンルを作ったというところにやっぱすごくあの功績があって、
うん、
でこういうホラー映画とかモンスター映画って、うん、普通はモンスターの方に焦点が当てられるわけですよ、
う
ん
ね、モンスターに襲われる人々がどうやって逃げるかとか、どうやってこのモンスターと戦うかとか、
はいはいはい、
ことに焦点が当てられる作品が多いんですけど、まあ、さっきから言ってるようにこのゾンビを一つの事象としてこう存在させて、その結果浮き出てくる人間性みたいなものに焦点を当てる映画作りっていうか、そういうジャンルをやっぱ作ったんですよね、
うん、
ゾンビ映画って一ジャンル、だからそういう意味では今もなおゾンビ映画に作られてるし、こう後進のね映画監督たちにもこう道を作ってなくなったっていうところは、やっぱロメロ監督映画界の先人として偉大だったなと改めて僕は感じました。
なるほど。
何かご意見ご要望
いや素直に面白そうだなって思ったけどただ怖そうだなっていう、うん、
サバイバル・オブ・ザ・デッドとかはね結構ね、
でもなんか
本当に賛否両論な映画というかね、
サバイバルは知性を持って革命を起こすやつ、
あ違う違う、島での
最後のやつか、
はい、あれはねなんかゾンビを生かしたい派の人たちが、うん、ゾンビは人間の肉を食べるからダメなんだってことで、こう豚を与えたりなんかヤギを与えたりして、こういうのを食べるようにしつければ共存できるはずなんだみたいな人がいて、いやもうこの人たちは死んでるんだから眠らせてやるべきだみたいな人たちがいて、どっちの主張もどっちの主張もおかしくて、
うん、
どっちの主張も正しくてみたいなあ争いってこうやって起こるんだなみたいな、どっちか主張し合うことによってこうやって起こるんだなみたいなものとかも見れたりするし、なかなかね見直してみるのもいいなと思いますよ、
うん、なんかそういう考え方の違いがうんぬんみたいなのは結構好きだから、
うん、
見てみたいけどそうなんだよなって、
うん、ダイアリー・オブ・ザ・デッドとかが一番なんかまあエンターテインメント的には、うん、見やすい作品なのかな、
うん、
まあそんな感じでしてね、
は、
今回はロメロ監督の後期、後期ゾンビ3部作中心に神々だけど中心にご紹介しました、
はい、
ということでロメロ監督の作品はやっぱりねこのエポックメイキングなエポックメイキングな作品だと、なんで神々なのか分かんないけど、
うん、
エポックメイキングな作品だったと思いますので、これを機にぜひ皆さんも見直してみてください、
はい、
さよなら。